寺子屋たっちゃん。
はっきよーい。
さて、7月の寺子屋たっちゃんはっきよーいも皆さん楽しみに聞いてくださいね。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。まあ、7月お盆でね、まあ、夏の暑い中のお盆っていろんなことが計画されてたり、あるいは皆さん8月の休みを楽しみにしたり、あるいは7月のお盆で休まれる方もいるんだろうけど、まあ今週からね、実は今日ゲスト来ていただいていて、鈴木の大将、
はい、
ね、ちょっといい紹介してもらって。
あ、はい、静岡市葵区高城にある鈴木という、まあ、これ料理屋さんと言っていいんですか。はい、その料理人でいらっしゃいます鈴木孝夫さんにお越しいただいています。この鈴木というお店の方の字はことぶきを2つ書いて、あと喜ぶという当て字になってるんですけど、こちらの料理職人さんでいらっしゃいます。
そうそう、ね、あの親方はね、もう俺は親方って言うんだけど、うん、もう25年以上の、まあ、お付き合いさせてもらってるんだけど、ね、何人か今僕がこの静岡で仲良くさせていただいている板前さんっていうのか、料理人、まあみんな年が多いんだけどさ、皆さんで、その中でまあ一番若いっつって、若くもねえけど、まあ要は大体ね、料理の世界でそれなりにって貫禄がついてくってやっぱり70ぐらいになっちゃうんだよね。
職人の世界ってキリがないですもんね。
キリがないんで、だからまあ一生懸命、若いやつ一生懸命やってるんだけど、それはそれで認めるけど、まだ人間的迫とか格とかね、厚みというかね、つまりバックステージをどのくらい背負ったかっていうことでオンステージになるわけで、華やかなものが出てくるわけでね、でそこのところがやっぱり感じる人って、まあそう何人かしかないんだね。でまあその40代ぐらいからのお付き合いなんだけどね、まあすごいその寡黙な親方なんだけど、でもやっぱり本物だよね。あの料理も人間も本物で、まあそういう意味で今日からちょっと雑談の中に入ってもらいながら、まあ人生の少しエスプリを感じてもらえれば。鈴木さん、よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします、
まあ、この夏ね、実は一つの思いがあって、さっき言ったその科目なんだけど、人としてその尊敬する部分があってっていうのはね、何かっていうとやっぱり情に脆いとかで、日野翔平っているじゃんね、あんまり好きじゃなかったんだよね、若い頃は。でも年を食ってきて、その日野翔平がいいんだよね。何がいいかっていうとね、その悪口を言わないんだよね、あいつは。人の悪口言わないでね、なんかあの「沢子の朝」っていう番組、阿賀沢子の、番組、まあ出てたんだよね、この間2月で、今年の2月。その中でその彼の言でね、人の悪口は言うな、言ったところで何も変わらない、そういうことを彼が言ったのね。だからそれをずっと言ってたんだって、自分の周りの人たちに。で、だから別れた人もね、別れた女性が彼の悪口を何も言わないっていうところも、それがあったのかな。でどうしても人間ってのは他人のせいにしがちじゃんね。ね、大体人間ってのは何かすれば大体人の責任にするんだよね。だから自分がどうだっていう責任を自分で取りたいよね。だからそんな意味でね、の彼が案内する BS1 の放送の自転車心の旅っていう番組、これ結構心温まる場面があって、その中でその一つこんな情景がありました。北海道、まあ根室、北海道の道東だね、だから根室半島だとか国後島だとか見えるとこだね、知床半島が上にあって、下に根室半島があって、その知床半島と根室半島の間あたりにね、野付半島ってのがあるね。でそれ網走からこの野付半島までが何キロかで、まあ、自転車で行けるんだよね。でその日野翔平にある埼玉県在住の方から手紙が来たと。でその手紙の内容、息子が5歳の折、北海道根室野付半島の先端まで自転車で走った。小さな自転車でペダルをぐるぐる踏んで、夏の野付を息子は楽しそうに必死に走った。そして目的地に着いた。息子の満足げな笑顔が忘れられない。息子は11歳で旅立った。辛くて辛くて悲しくて悲しくて、 またまだ野付を再び訪れる勇気が湧いてこない。だから翔平さん、日野さん、野付を訪ねてみてくれませんかとの便り。日野は走った。父の思いを抱いて、その後ろ姿がいいんだよ。また自転車で切ったね格好して走るんだけどね、そのこの、その今な手紙の内容を聞いた後のその場面でしょ。本当にその野付の街道を走って野付半島まで行く日野翔平の後ろ姿がいいんだよね。それだけでカーンジーンとくるんだ。親子で自転車を走らせる姿が目に浮かぶ。小さな体、小さな足、小さな頭にヘルメットを乗せた小さな自転車がっていうふうに僕は感じたんだよね。でそんなものをか見ていた時に、実は人への思いってね、まあ、みんなが同じように感じるんだけど、今日のゲストの鈴木の大将はそのいろんな思いをすごい受け止める人であって、それを料理に生かしてるから、その要は何十年も固定客があるんだね。まあ正直あのさっき言ったあと何人か僕の好きな料理する方々いるんだよね。でもみんな年が多いんだけどね。でその人たちはその人たちの味があってね、甘みは俺は自信があるっておっしゃる料理の方が、甘みは自信があって、で僕もその他のお店での話なんだけど、その親方の作る甘みは僕は大好きなのね。でそんな中で今日はその料理を目指したいきさつとか、あるいは今どんなことを考えてるのかって、まず口開けに鈴木さんにちょこっとお話しいただける。まずなぜ料理人を目指したのか、その高校の時の不良少年の頃からの話でもいい。
不良なんですか？決めましたね今。
食いしん坊ですね。
それで、
だから食いしん坊でこの世界に入ったら美味しいもん食べれるだろうなと思って入ったんですよ。そうしたらやっぱり下積みばっかり長くて、
実は神田川の出身なんだよね。例の有名な大阪神田川の、
はい、
で大将の店行くと神田川さんから送られた要はその激励の言葉みたいなのがちょこっと飾ってあったりするんだけどね。
一時期テレビでもね一世を風靡した神田川料理教室っていうのもあります、まあ、
そうそう。でなんでその関西へ行ったのかとか、その辺は学校行かなかったのかって、要は今料理学校行く学生が多いよね、
はい、
その辺はどうでしょうね。
関西はやっぱり食のルーツですからね、和食の、
うんうん、
そうですね、一体のもんですよね、
うんうん、和食の世界ではやっぱ関西っていうイメージがありますよね。
そこで修行何年ぐらいずっと我慢して、
大阪では9年ぐらいですかね。
最初は得意 その皿洗いとか片付けとかってやつ。
そうですね、最初は鍋のお尻ばっかり洗ったんですけどね。
だからそれはのそれこそ親方のね、親方の口からだけど、今の若い人にちょっと教えておいてほしいだけどさ、なんでそんなことさせるのかっていう意図は、
僕ら若い子の仕事を見てて、洗い物の仕方、スピード、綺麗さを見ると、それって仕事と並行してるんですよ。
はい。
だから片付けが綺麗で早い子は仕事も綺麗で早いっていう。だから僕らの仕事ってのは片付けながら仕事をしていくっていう、だから片付けないでやってるとまな板の上はもう散らかりっぱなしですから、散らからないように片付けながら仕事をこなしていくっていう、
それはね、お座ってやるもんなのか、それともその人の持ってるもんなのか。
でも最初は見て覚える。
だからお座るってことだよね、要は先輩の姿形とか親方の姿形見て、だから先輩との親方との、おい片付けてくれって、そんなことで始まるわけ。
そうですね、だから要は最初はそのお手伝いですからね、
まあお手伝いなの、
お手伝いですよ。
俺ね、先週ゲストでお呼びした加藤あっちゃん、設計事務所のね社長さん、その人は僕らの仕事はね職人なんだと、要は設計、
はい、
建物、まあすごいいっぱいいろんなところの設計してるんで、その会社で、その人たちがね、設計事務所入ってきた設計者は40ぐらいになった時に独立をしろよっていうところの給料体系になってて、その給料体系ってね、やっぱり本当はもう社員としての給料体系きちっとしなきゃいけない時代なのかもしれない。だけどその設計技師っていうのは職人だって僕ら感覚があると。 だから独立するんだから、それまでお前学べって勉強しろよと、だ勉強させてやるんだからって給料は低く抑えてるみたいなところがあるっていう話をしてた。その辺もやっぱり共通だよね。
そうですね。
お小遣いでしょ最初は。
お小遣いですね。
厳しい修行時代はどうやら本当にあるようで、じゃあその辺のこともまた来週続けて伺いたいと思います。
お願いします。